ザ・スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さて、日経平均株価3日ぶりに反落となりました。はい、下げ幅一時700円を超える場面もあるなど、はい、ちょっとね、嫌な感じの下げになりました
ね。本当そうですよね。はい、75日線を超えたあたりのところまでは良かったんですけど、やっぱり今月2日進歩は荒れるっていうのがですね、なんか本当に当てはまるような、月間になっていてですね、
はい、
本当にスタートから4日までは、今月ですね、スタートから4日までは大幅に下落して、その後先ほどお話したように75日線上回ったのが、12日ですけれども、12日までは1週間戻したと。ちょうどこのね、木曜日でしたので、この番組でもお話しましたが、その後やっぱり75日線維持できるかどうかとかですね、あと値幅を伴う下落が発生しなければというような条件付きでお話をしてたんですけど、結果的に、月曜日ですね、これは翌週の16日になりますけど、大幅安になって一気に、その後戻しきれずに下落が続いていると。
はい、
ですから、結果やっぱり12日のですね、高値をつけたところからの下落が続いていて、であと、残念なことにですね、まだなんとか、踏みとどまってはいるものの、今月の安値に接近して終えているという。
そうですね、
4日が安値ですからね。はい、こうした状況からすると、外部環境のやっぱり影響っていうのは大きいとは思うんですが、ちょっと国内だけでですね、なんとか踏みとどまるというのは、今のここまでの流れを見る限りはちょっと難しくなってきていて、国内の業績発表に対する期待はあるものの、ちょっとこうね、その、反応があんまり良くないというところですので。
そうですね、買われたとしても、はい、その買いが続かないという感じになってきちゃいましたね。
そうですよね。なので、そのあたりをやっぱ今後しっかりと見極めていく必要があるというね、そういう局面に来ているかなというところですね。
そうですね、外部環境のこれね、改善待ちということになるのかもしれませんけれども、まだまだ先行き見通せない中ということですよね。
はい、そうですね、本当そうなっちゃいましたね。
うーん、難しい相場ってい
や、簡単すぎるとね、やっぱりね、それこそバブルとか言われちゃいますからね。
確かにそうなんですけどね。
ね、どうしろって話ですよね。
そこを今日は伺っていこうかなと思います。
はい、もちろんしっかりお話しますよ。
そして番組後半では、マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんにご登場いただきます。アメリカ株をはじめ、もう金利の話もまた改めてしていきいただきましょうよ。
そうですね、
ね、聞きたいことばっかり
そうです、もう聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥。
そうです、聞いちゃいましょう。
はい、
ということで後半もお楽しみに。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは改めて今日大引けの日経平均株価、36,178円で668円14銭安。今日は5番になりまして、安値つけて、ほぼその安値圏で引けたという格好でした。
はい、
トピックスも大幅安、日経平均が 2% 下げたのに対して、ただトピックスは 1.3% の下落にとどまっているということですので、
はい、
でも 1% 超える下げですからね。
そうですよね。で、振り返ってちょっと見て、皆さんに思い出していただきたいんですけど、
はい、
この番組では結構日経500指数をですね、お話ししていると思うんですが、先週木曜日、皆さん覚えていらっしゃいますかね。
引転した。
そうです。パラボリックがね、はい、真っ先に引転したという話をしましたけど、その後結果的にですね、パラボリックの引転に加えて、なんとこれ、日経500はですよ、 10月4日の安値も大きく下回ってるんですよ。
はい、下回りました。
ね。うん、ですから、これまでもそうなんですけど、上場来高値をつけたのもやっぱり日経500が先ですし、33年ぶりの高値の前にですね。で、あと、下落もやっぱり早くなっているっていうことからすると、まあ、先物によってこうね、上下に変動させられるっていうことはあるんですけども、まあ、どちらかというとその先物の影響の薄い、ですから現物っていうところで見ると、まあ、この指数の方がですね、日経平均とあとトピックスよりも、だいぶ先行して、まあ、だいぶというほどではないですけども、先行して動いているっていうのが、まあ、今回の結果を見てもですね、
はい、
お分かりいただけるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。現状をよく表しているのが、はい、日経500じゃないかと。
そうですね。はい、で、あと、日経500が引転した後、トピックスが引転して、で、日経平均は踏みとどまってたんですよね。実は今週の初めまで踏みとどまってたんですよ。月曜日まで。
トピックスの方が先だったんですね。
そうですね。はい。で、その後に今週、まあ水曜日に大幅下落する場面ありましたけども、
はい、
あ、火曜日ですね。ごめんなさい。火曜日に大幅下落する場面ありましたけども、まあそこで日経平均が引転をしと。これ現物ですよ。
はい、
現物ね。で、その後今日の下落で、まあ10月4日の安値に接近、終値の安値に接近していると。で、ちなみに10月4日の終値ベースの安値というのが3万トンで487円なんですね。
はい。
ですから、まあ、今日は現物市場日経平均では3万飛び601円で終えてますので、まあ、まだちょっとだけ余裕はあるんですけれども、まあそうですね、今晩のやっぱりアメリカ市場の戻りが反発がこうないと、やっぱり明日も少しですね、週末っていうこともありますし、で、来週はやっぱり、まあ、11月相場入りということもありますけども、まあ、FOMC なんかもあったりしてですね。
そうですね。日銀もありますしね。
そうですよね。ということを考えますと、まあ、できれば、まあ、週末にこう戻してですね。で、少しでもこう、余裕を持って、翌週を迎えたいっていうところだとは思うんですが、
はい。
まあ、逆に売り方からしますとですね、売ってる人からすると、まあもうちょっと下げてくれないかなと。
そうですよね。それはもう全然違う意見になりますよね。
そうですね。
希望も全然違いますよね。
そうです、その通りですね。はい。当たり前のことですけども。すみません。あえて代弁する必要はなかったかもしれませんが。まあ売ってる人の方が多分少ないと思うんですけども。
そうですね。
ということで、まあ今のそのマーケットそのものは、まあその10月スタート、期待されてスタートしたわけなんですけども、まあ結果的に9月の中旬にですね、これ9月の15日になりますけども、
はい、
3万円台、3万3000円台の高値をつけて、3万3634円というのが取引時間中の高値。で、終値ベースで見ると3万3533円というのがあったんですが、うん、まあ、そこからですね、株価の方は、まあ、さっきお話ししましたように、2日進歩で4日に安値をつけるような、もう本当急落ですもんね。
はい。
という流れなんですよね。で、あともう一つ、気になるところは、うん、まあ、やっぱりアメリカ株の決算が、まあ、少し反応が悪いっていうところでしょうかね。
ああ、株価の方がですか。
まあ、昨日も、今日の、まあ、一つ下落の要因になったとされているのは、やっぱりハイテック株、ビッグテックの銘柄の中で、アルファベットですね。Google の持ち株会社のアルファベットが、はい、まあ、予想に届かなかったということから、
ね、
まあ、売られたっていうことなんですけども。
売上もでもね、11% 伸びてたりとか、はい、戻ってきてはいるものの、一株利益予想に届かずということで、すごい売られ方しましたね。
一時 10% 超えるね、下落率で。まあ、実際の終値でも 10% 近い下落で終えてたんですが、下落率で。で、まあ、そういったところに加えて、まあ、ソックス指数だとか、まあ、そういったものも、カバー安と。いうことなんですね。
はい。
で、ここでですね、ちょっと皆さんに、実は昨日の番組でもですね、マーケットプレスご出演させていただいた時もちょっとお話をしたんですが、
ザラバ中に。
ザラバ中に、はい。実は200日移動平均線、
うん、
これ結構ですね、割り込んでる指標が多いんですよ。
アメリカ？
アメリカもそうですし、実はね、はい、世界的に割り込んでるんですよ。
あ、そうなんですか。
昨日もちょっとお話した部分で、ちょっとだけ繰り返しお話しますけども、
ええ、
欧州ですと、ヨーロッパですと、まずはダックス
、
FTSE、
はい、
フィッツィですね、
うん、
それからあと CAC40、
はい、
客キャハント、これ全部200日線割り込んでるんですよ。
ドイツ、イギリス、はい、そしてフランス、
はい、
主要国。
主要国。で、あとアジア、
うん、
上海、それから香港。
まあ、中国なんかね、ずっと避けてきてますから、ね。
あと韓国、コスピ。
コスピもね、なんかね、はい、下げてますもんね。
で、まあそういったところ、主要の指数っていうのは、まあもう下げてるんですね。
はい。
で、さらに、日本、このアメリカですね。アメリカで見ると、ニューヨークダウはもう、とっくに下げてるんですよね。
とっくに下げてる。
はい。200日線下回ってるんですよ。
はい。
で、さらに昨日の下落で、まあ、S&P500 が割り込んで、うん、
はい、
実はそれまで、2日間割り込んでて、1日だけ戻したんですけど、
うん、
その後また今日、昨日の大幅安で割り込むと。
ダメだった。
はい。うん、あと、その、まあ、200日移動平均線付近でですね、近辺で動いてるのが、ソックス指数だとか、
はい。
で、あと、国内で言えば、日経500が200日線割り込んだりだとか。ですからね、結構いろんな主要指数が、200日線すでに割り込んでるんですよね。
これ日経平均とトピックスはまだ
まだです
まだ
まだっていうとちょっと声がありますけど
いやいやでも耐えてる方ですね世界の中から、ね、
いやもちろんそうですよ、はい、やっぱりですね5月以降のまあ、4月の下旬からって言った方がいいですかね、ウォーレン・バフェットさんがまあ来日されて、そこでインタビュー、それからあとね、バークシャーハサウェイの株主総会で日本をですね、まあ、日本ジャパンっていうのを連呼したとか、
はい、
世界の注目が集まって株価が上昇したっていうのが、まあ、背景にありますので、33年ぶりの高値をつけたっていうのは日経もトピックスも同じなんですけど、
うん、
まあ、そういったところまで上昇したっていうことが、やっぱりある程度余裕につながっているのかなってところですよね。
なるほど。ただそれも近づいている。
はい、そうですね。で、今お話しているその指数はすでに割り込んでいるのと、それからあと昨日の下落でそのソックス指数が大幅にこう下落して割り込んで、であとナスダックもですね、総合の方ですけども、これも200日線に近づいておいてるんですね。
はい。
で、200日線って上向いているときには、基本的にはですよ、割り込んでくると、そこから戻し始めたら、まあ、いわゆるその買いシグナルというふうに、これグランビルの法則っていうのがありますけども、うん、
はい、
まあそこで買いシグナル、まあ4つ、売りシグナルも4つあるんですけど、まあシグナルというかサインですね。売りのサイン、買いのサインという、まあ4つあって、まあその買いのサインのうちの1つというふうにされてるんですが、これまあ、急反発ではなくても、徐々に反発してくれればいいんですよ。200日線上回ってくれれば。
うん、はい。
というのも、200日移動平均線そのものは、まあ、200分の1というふうに、その1日の値動きが、まあ、分散されちゃいますので。
ゆっくりですもんね。
そうですよね。
方向転換していくのもね。大型船みたいな感じ。
ああ、いいですね。優雅な感じ。
優雅な感じ。はい。
で、その優雅な感じですね。
なんか違くなってきました
。違う、違う、違う。まあちょっとね、暗いからね、今ね、マーケットね。
ちょっとね。
はい。
ちょっと楽しんでいただきたいじゃないですか。はい、
で、そう考えるとですよ、200円動いても、1円しか200日移動平均線に影響がないので、ね、だから200日移動平均線で200円下げても、1日分しかならないわけですよ。1円しか。
そうです。そうですよね。そうなんですよ、ね。
今日のように600円以上下げてもですよ、
はい、
ね、これ200で割ったら、
まあそうですよね。ちっちゃいからもんですよ。
そうなんです。というふうに考えると、200日移動平均線が上向いてる間に株価が戻ってくれれば何の問題もないというか、まあ、買い場になると。
なるほど。
おしめになる。
ところで、その向きってどうなんですか、今。
あ、ですからね、それはね、
まだ大丈夫。
ダウは横ばいです。もうほぼちょっと下向きになるかもしれません。
横ばい、はい。
ただ、他の指数は、あ、そうですね、ごめんなさい、ヨーロッパはもう横ばいから下向きに転じてます。全部、3指数ともに。
はい。
で、アメリカは、ニューヨークダウはほぼ横ばい。
ま
あ、ちょっと下向きになりつつ、なりそうな水準。あとは、ソックスだとか、日経500はまだ上向きです。
上向き。
はい。ということで、ソックス指数なんかが戻していかないと、これやっぱ下回ってる時間が長ければ長くなるほど、
今度上向かなくなる。
その通り。
そうですよね。
はい。なのでですね、これ今のこの時間帯というのは、この10月から11月にかけてというのは、来年前半を考える上でも、非常に重要な、まあ、局面に差し掛かっていると。
そうですね、
はい。
まあ外部環境が大きいんでしょうけれども。
そうですね。
なんか、景気敏感株として位置づけられているその日経平均であるとかが、
はい。
どうなんですかね、これね、保っていて、他はダメっていうのが、
はい。
どういうふうに捉えたらいいのかなって、こう、こっちからしたら。
でも保っていると言ってもですよ。今日の日経平均の200日移動平均線の終わり値って。
いやいや、
ダメですよ。現実を直視しないと。
そうですよね。
目を覆ってね、気がついたなってことになったら偉いことですからね。
ちゃんと聞いておきましょう。はい。
ちなみに、今日の200日移動平均線の終わり値で、はい、終わり値ベースで見ますと、3万飛び287円51銭。
あと300円ちょっと。
そうです。 ということで、日経平均に関しましてはもう300円ちょっとまで差を縮めてきているってことです。
ボラティリティ大きいですからね、はい、300円ってちょっとねあっという間って時もありますよね。まあ
そうですね、まあ、600円もちゃい
今日600円です
そうですよね、まあ、ただ先ほども話しましたように上向きの状態が続いている間はまだですね反発 の機会を伺うってことが考えられるんですけども、
はい、
先ほども話しましたように200日線上回った、いるというところから下向きにあごめんなさい下回って、うん、で下回った状態が長引けば長引くほど200日線が横ばいから今度下向きに変わってくるっていうことに変化してしまいますので、
はい、
少しそのあたりはですね今後の注目ポイントとして特にやっぱりいろんな指標を見ることがやっぱり世界のまあ今もお金ってこうねボーダレスになっていて、
そうですね、
投資家もねいろんなところにこうお金を振りまけてるわけですから、うん、その中でやっぱ回収が始まってる市場で、なおかつ200日線下回ってるってことは、株価がですよ。200日間の終値の平均価格を下回ってるってことなので、評価差も出てると考えられるわけですよ。
そうですね。そういう時ってやっぱり、投げが投げを呼びっていうようなね、相場になることも、はい、まあもう、ちょっと始まってる可能性もね、考えておかなきゃいけないのかなと思ったりもしますけどね。
うん、そうですね。ですから、まあ投げる前におそらく皆さん、他の人たちは、回収してるんだと思うんですね。
回収してる。
はい、で、最後まで、そういうふうな中で、いや、戻るだろうっていうふうになってる中で、戻らなかった時に投げさせられると。
うん、
だそういうふうに、やっぱりね、なってほしくないというのか、まあ、マーケットもそうですけども。個人の方もそういう風になってしまうと、それこそまた、せっかく下げ止まって反発するときに今度資金がないということになりかねないので、
はい、
まあこれまでもお話してますようにやっぱ慎重にね、下げてるからといって、買い向かうのではなくて、やっぱりちょっとそうしたトレンドだとか、あとその反発のタイミングだとか、そういったことを見ながら、それではなおかつ一番重要なのはこれからまあ進んでくる決算発表の中身と反応ですよね。はい、まあ、そこをしっかりと確認しながら、まあ投資をしていただきたいなというふうに思いますけどね。
そうですね。もう本当にでも今年もあと2ヶ月とかになるわけじゃないですか、はい、そうするともう本当に来年そして来年度来期というところを考えながら投資していくような、まあね、そういう季節に入ってくるわけですけれども、
はい、
今年よりもやっぱり来年の方が成長率としては低いわけじゃないですか。
ね、そういう見立てですよね。
そうですよね。
いろんなシンクタンクで出てるものですよね。
そうなるとね、はい、やっぱりより慎重に考えていかなきゃいけないっていうふうに思わなきゃいけないのか。
そうですね。まあその辺ね、まあ決算発表で株価が上がってくれればある程度余裕を持ってっていうことになるんでしょうけど、
はい、
まあ、下げた中でそういった状況を迎えるとなるとよりこうね下げやすくなるっていうことが考えられますので、やはりですねそういったところの見極めが今後重要になってくるかなと思います。
そうですね、
はい、
決算いいものが出てもね外部環境あんまり良くないんだとやっぱり悪くなるんじゃないのこの先っていうね、なんかそういう懸念みたいなものが湧いてきちゃいますからね。
そうなんですよ。疑心暗鬼がね、結果的にマーケットのね、蓋をしちゃうっていうことが考えられますのでね。
はい。
そこも要注意ですよね。
はい。わかりました。ここまでは福永さんに伺ってまいりました。続いては、マネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに長期的な視点で企業を分析することが可能です。またマネックス銘柄スカウターには10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。 マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス、今週のハイライト。
それではここからのゲストをご紹介します。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
アメリカ、はい、どうなってるんですかざっくり聞きますけど
はい、先ほど移動平均200日の話をされていて、はい、まあ、どれも近づいているなというところですよね、うん、でそういった意味でちょっと改めてじゃあこう経済成長とかトレンド、まあ、ファンダメンタルズのトレンドどうかなっていうところで、はい、ちょうど先日、まあ、10月なので IMF の見通しなんて、はい、出てましたよね。でこうやっぱり全体感とすると何て言うんですかね、世界貿易とか世界の生産とかそういうこう世界をひっくるめた場合のこう状況を見るとやっぱりいろんなこうデータの水準もそれからまあ勢いも落ちているんで、やっぱりちょっと、はい、こう景気サイクルでいくと好機なのかなっていうような感じは強いんですよね、
はい、
でサービス業のマインドがちょっと垂れてきていたり、もともと製造業はちょっと垂れていたりというような、ね、はい状況なんですが、うん、IMF の場合ってこう国別に出てくれて、ちょっと水準はさておきこう横比較がすごくできるんで、はい、そういった意味で見るとやっぱりもうアメリカだけ強いっていう感じなんですよね。
そうなんですよ。
23年も24年も情報修正したのはアメリカということで、
はい、
やっぱりアメリカは少なくともこうやっぱり経済もトレンド上に乗っているし、少なくともこう例えばまあちょっと200日のまあ上下はありますけども、そこをまあ維持する一つのファンダメンタルズ上のまあ根拠はあるのかなという中で、ちょっとまあ今回決算を迎えてますと、はい、
そうですね、
いうところですよね。
なんか中長期的に見てもアメリカ強いよね。で決算なんか見ると足元も強いよねっていう感じの数字ですよね。
そうですね、足元も強いし、例の予想対比で見ても、
はい、
まあ、例年、毎度上回るのが7、8割いますけれども、ありますけれども、今回もそれぐらいの出だしの良さであって、うん、ただ、じゃあ、リアクションはどうなのっていうと、ちょっとまあリアクションはよろしくないと。
そうですか、株価の反応、ね、株価の反応はあんまり良くない。はい、
株価、まあ、ちょっと全体が押されているので、
はい、
やっぱり測ってみると、まあ、当然、ビートした方が、決算が上回った方が当然株価の反応は相対的には良いんですけれども、やっぱりそれでも全体こう上値が重いですねというような感じなんですよね、
はい、
でちょっと決算で一つ気になるのは、まあ、決算自体というよりもリビジョンですね、
うん、
アナリストのこう予想が上がるか下がるかっていう部分の強さを表すリビジョンなんか見てるとやっぱり盛り上がらないですよね、
そうですか、
でやっぱり事前に下方修正が進んでいるような状況が観察されるリビジョンなので、
はい、
まあ、それを上回ってよかったですねっていう部分はあるんですけれども、一方でこう今って全体の業績って大体、今から今回の四半期がこうプラスに浮上、前年比でプラスに浮上して、ここからどんどんプラスになっていきますよっていうような感じにはなってるんですけれども、ちょっとそこら辺にもちょっと徐々にこう下方修正が見られているような、うん、まあ、ちょっと業績が全体的にトーンダウンしているような感じはするんですよね。
アメリカ企業でもなんですね。
そうですね、まあ、もともとすごく良い伸びっていう前提にあったものがちょっと落ちつつあって、おそらく金利上昇の影響を織り込み始めているんじゃないかなっていう感じはしています。
なんか破綻する企業も出てきて、やっぱりそれって利上げの影響ってものすごい大きいですよね。
そうですよね、特に10年債が上がってしまって、で当局者からも利上げに匹敵するような話も出てますし、
うん、
でそれがまあ業績予想のちょっと長めの部分の楽観的なものをちょっと抑えつつあるのもあるんですけれども、クレジット環境もちょっと出てきてますよね、
はい、
いわゆる、投資的企画、クレジットスプレッドっていうんですかね、投資的企画とか、ハイイールドに対して上乗せされる金利もちょっと多めに乗ってきているような状況で、
はい、
まあ、いわゆるこう金融環境が引き締まりつつあるということなんですよね。でこれってまあ関係図でいくと、金融環境が引き締まると基本的には GDP が鈍化していく感覚が強いんで、
はい、
今市地区の GDP って今日出るんでしたよね。
出ます、はい、
まあ、すごく強い数字になると思われる。
そうでしょうね。だって消費すごい強いじゃないですか。
そうですね。
こういう売上高は単純に見てたとしたって、はい、ここ6ヶ月ずっとプラスでね、すごい強い数字出てきていますから。
そうですね。
ね、
あれも名目値で見るとものすごくもうトレンドを大きく上回る。まあちょっとインフレ効果もあると思うんですけれども、
はい、
やっぱり少しぐらい鈍化した方がよかろうっていうチャートではあるんですけれども、
はい、
ちょっと全体として一番良い市地区からちょっと10-12以降は GDP の鈍化も予想される中で、
はい、
業績とかクレジット環境という部分にちょっと重しが入ってきているのかなと。
そうか。ってことはじゃあここからはアメリカ株も強いよね、アメリカ企業強いよねばっかりは言ってられなくなるよっていう感じなんですか。
ちょっと短期的には一番良いところを
過ぎて
金利の上昇の影響を見ないといけない。
ま
あ、で、まあ、金利が下がってくれればもちろんそういった部分は反転するんでしょうけれども、金利が下がるその材料が景気の鈍化とともに起きるんであれば、やっぱりちょっと株式市場の見方っていうのはもう一回ちょっと精査しないといけないのかなと思うのと、やっぱり金利に投資する部分っていうのは報われる、
はい、
そういう状況にはあるのかなと思っているんですね。
そうですよね。なんか債券利回りもちょっとボラティリティ大きくなってきません？最近
足元で。そうですね、はい、いよいよ実質金利がもともと実質金利が、今 2.5% ぐらいまで来てしまって、まあ基本的にはこう潜在成長率以下に収まるっていう、まあ、教科書的な感じでいくと潜在成長率が今 2.0 ぐらい、多く見ても 2.0 なので、やっぱりかなり、成長に投資するよりも金利に投資した方が良いような状況にもなっているので、はい、これがまあ株価の上値を重くしてしまう部分はあるんでしょうけれども、長続きしないだろうとは思われながらもちょっと金利が高い状況が続いている。
うん、
でここにまたインフレ期待が相まって、
はい、
一緒にもう名目値を上げてしまう部分はあるんで、ちょっと短期的なピークを当てるのはすごく難しい局面だと思うんですけれども、やっぱりこの 5% の金利、特に、例えば10年金利での 5% っていうのは、こう株との相対的な比較で見ても十分投資妙味はある状況かなと、は
い、そうですね、
はい、
まあ、でもそっちに投資が進めばね、金利も落ち着いてくるわけじゃないですか。
そうですよね。債券も ね、結局株、価格と、ね、利回りの関係ですからね。
そうなんですよね。
価格が上がれば利回りは下がると。
だから、はい、どんどんそちらにも行っていただいて。まあそこのだから移行がね、やっぱりちょっとね、なかなかやっぱり株から流れたり、はい、他から流れたりっていうところになると、いろいろ歪みがね、あるのかもしれませんけどね。
う
ん、
まあ、ちょっと引き締めすぎるっていう部分は、非常に今ね、懸念されていますんで、そういった意味でも債券にお金が入ること自体が、環境としても良くなる部分でありますよね。
そうですね。来週 FOMC も控えてますよね。はい、このあたり、まあ、利上げはしないだろうっていうね、大方のその見方は、まあ、固まってはいるんでしょうけれども、最近また来年にもみたいな話が出てきたりとかしてるんで、一体いつ終わるんだよっていう感じがしますけどね。
まあちょっとしばらくスタンスは変わらない部分はあるのかなと思いますよね。
うーん、
やっぱ同じぐらいでも日本の方が気になる状況でありますよね。
気になりますよね、
はい、金利上がってますからね、またね、国内金利ね、
動くのかしら日銀は。
どうでしょう、
うーんで終わりそうですよ今日の番組。はい、ということでここまでは塚本さんにお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間にお別れのお時間です。ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。